主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今日の、主日は、三位一体の、主日にあたっています。まあ、キリスト教で一番まあ独特な、この、まあ、教義は、まあ、一つはこの三位一体だと思いますね。神様は、まあ、三つのペルソナ、父と子と聖霊というですね、三つのペルソナでありながら一つの本質を持っていると。まあ、神様、同じ神様であるという、まあ、キリスト教独自の、この教義があるわけですが、まあ、このそれを理解したり、まあ、するのは、まあ、非常に難しいというふうに思われているところも、ありますが、まあ、私にとってこの三位一体の、この神秘というのは、なんていうんですかね、まあ、キリスト教にとっては逆に当たり前のことだというふうに強く思います。まあ、何が当たり前かというとですね、キリスト教の最大の神秘はやっぱ愛、神様は愛であるということですね。まあ、それはもちろん耳にタコができるぐらい皆さんもまあ聞いてることかもしれないですけど、神様が愛であるなら神様自身が愛し合っていることは当然だと思うんですね。神が愛であることの印が三位一体である。つまり神様自身が神様の中で互いに愛し合っている存在だということなんですね。神が愛であるということと三位一体ということは深いつながりがあるのは間違いないと思います。じゃあなぜ二つのペルソナでなくて三つのペルソナなのか。互いに愛し合うんだったら一対一でいいかもしれない。恋人同士だって一対一なわけですけれども、でも本当の愛というのは二人の人格的な交わりにとどまらないんですよね。結婚したら子供が生まれて、まあ普通の場合ですけど子供が生まれること多いわけですけど、まあ本当に愛し合うならばやはりそれはどこかに新たなものを生み出していくからですね。だから互いに愛し合うっていうのはやっぱり3つのペルソナが必要だということですね。だから互いに愛し合いながら神は愛であるということを私たちに示しているということだと思います。そしてさらに言うならば、私たちはクリスチャンであるということはその三位の神の交わりに私たち一人一人も招かれているということなんですね。それはどのように招かれているのか。この、まあ、ちょっと持ってきたらよかったかもしれないですけど、まあ、三位一体の有名なイコンというのがあるんですよね。まあ、皆さんも見た人があるかもしれない。あちこちに飾ってあるので、テーブルを囲んで3人の男の人がテーブル囲んでるまあ、絵ですよね。いわゆる有名な三位一体の一番有名なイコンがあるんですが、まあ、あのイコンはある意味三位一体の一つの神秘を語っているけど、私はあのイコンでは十分ではないというふうに、まあ、個人的に思うんですよね。一つのテーブルを、3人の男の人が囲んでいて、まあ、それは一つのテーブルを囲んで愛の交わりを語っているわけですが、でも実際父と子と聖霊の交わりはもっとダイナミックなものだと思いますね。なぜかというと御父がイエス様をこの世に派遣したということ、そしてイエス様が派遣されて十字架にかかって苦しまれたり、一 人々を癒したり助けたり、それはテーブルを3人で囲んで仲良くやってる、そのような姿ではなくて、三位のダイナミズムはいつも派遣されたり、そこで苦しんだり、人々の救いのために戦ったりですね、そのようなこう生きたダイナミズムの中に三位一体はあるんですよね。ただ単にこうなんか仲良くしているということよりは、むしろ派遣されたり苦しんだり戦ったり、イエス様のように御父に向かって、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったんですかと言わなければならなかったり、愛のダイナミズムはいつもいつも苦しみと喜びと慰めと力づけと人々の苦しみと大きく関わっているということ、だとすると、私たちが三位一体に間近の交わりに招かれているのは明らかですね。私たちもイエス様から使わされているし、苦しみに直面しなければならないし、ある時は大きな恵みを得ることができる。まあ残念ながら私たちには罪が混じってますから、余計に愛し合えなかったり苦しんだり憎しみあったりということがある。でもそのダイナミズムの中でこそ、三位一体の恵みが私たちの中にも生きてくる。苦しみの中で御父に叫ぶこともあるでしょうし、ある時聖霊に助けられることもある。ある時イエス様の道を苦しくても歩まなければならない時もある。三位の交わりに私たち皆が日々の生活の中で招かれているし、すでにその中にもうこのぶち込まれているというふうに言えるかもしれない。まあ、それを神学的に難しく言うと、まあ、カール・ラーナーという人が言ってるんですけど、三位一体の内的な交わりというのは、経輪的な交わりだ。つまりこの歴史の中で展開されてくる三位一体の交わりだ。つまり神様の中だけが三位一体ではなくて、私たちの歴史そのものの中に三位一体の交わりが展開されているという、これカール・ラーナーという神学者のことなんですが、その通りだと思います。皆さんの中で、まあ、ある時は孤独で苦しんでいる人がいるかもしれない。誰とも交わりがなくてですね、という孤独の中に陥ることがあるかもしれない。でも孤独ということはありえないんですよね。もうすでに三位一体の交わりの中に生きているわけですから、でもその孤独を突き破って、三位の交わりが私たちの生活を通して現れてくるわけですね。そして誰かと共に生きるのは難しかったり苦しかったり辛かったりする。でもそこに神の許しや、それでも互いに愛し合っていく恵みが働くということは、私たちがすでに三位の交わりの中にもう招かれているからですね。でそれを実現するように、まあ呼ばれているわけです。まあ本当に素晴らしいお恵みの中に、愛を生きていくために神様はわざわざ三位一体なんですよ。そしてその三位の交わりに私たち一人一人が今日も招かれているということですね。まあこの今日の第二朗読の終わりですね、これはそれを見事に語っていると思います。主イエスの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。これはミサの言葉の中にも入ってますが、あなた方一同と共にあるようにとパウロが願っているわけですが、私たちはその共にあるわけですね。主イエスの恵みと神の愛と聖霊の交わりがまさしく皆さんの中に生きている。でそれをさらに日々の生活の中でこの三位の交わりをさらに生きるように呼ばれている。しかもその恵みが、まあ、与えられているということですね。まあ、まあ、この教会はイグナチオ教会っていう、なぜかって言ったらイエス会の創立者がイグナチオロヨラだから、イグナチオ教会って言うんですよね。でイグナチオはマリア聖堂のステンドグラスになって、ちょっといかめいかめなんていうか、こうちょっと怖い感じのおじさんがあそこにこうなんていうかこうステンドグラスでいて、なんかちょっとあそこで結婚式するのちょっとなんか怖い感じもしますけども、まあ、ともかくそのイグナチオロヨラはこの三位の交わりの神秘を深く深く味わってた人なんですね。彼は祈りの中でその三位の交わりに それをこう体験していた。もうだから彼はもう晩年ほとんど涙なしにはミサが立てられなかったんですね。まあ皆さんの前でじゃなくて多分一人で立ててたんですけど、いつもいつも三味の交わりのあれで、もう彼の霊的日記を読むと、もう涙涙涙、もうこのミサを立てるたびに三味の交わりのあまりの恵みに圧倒されてですね、もういつも泣きながらミサを立ててたっていうことが明らかなんですけど、まあもちろんそこまで感じられるかどうか別ですが、私たちみんなそうなんですよね。その恵みの中にもすでに歩んでいる。まあ本当に素晴らしい神秘の中に私たちは生きているということですから、まあそれが少しでもこう意識して実感して生きれるように、そしてこの1週間ですね、その三味の交わりの中に私たちは歩んで、だから人を許したり受け入れたり孤独に打ち勝ったりですね、周りの人々と共に歩んでいく力が与えられるということ、まあそれを意識しながら、まあこの1週間を過ごせるようにお祈りしたいと思います。